シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ技師部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。今日は脱走について話します。
はい。
この映画6月22日公開の韓国映画で94分です。現代もエスケープですね。
脱走だけっていうのはなかなか珍しいですよね。
うん。
副題みたいなの全然ついてないんですね。
そうですね。まあ僕はこれぐらいの方がいいなと思うんですけど
まあ
ね。
ね、はい。
で、監督がイ・ジョンピルさんで、脚本が、カク・ソンフとキム・ウーグンという二人ですね。この二人は、映画 .com 的にはこの作品しか出てこないですね。はい。で、映画 .com の説明を読むと、二日間という限られた時間の中で、命がけの脱北に挑む軍人の戦いを、緊迫感たっぷりに活写した韓国映画ということですね。では、おとけさんからお願いします。
はい。まあ、これは短いし、まあ、なかなか面白かったなという感想ですね。はい。で、まあ、良かった点というか、まあ、印象に残ったシーンを何個か挙げていきたいなと思うんですけど、まず、冒頭の脱北の準備シーンみたいな。あそこはやっぱり面白かったですね。まあ、よく例に挙げられますけど、アイアンマンとかでもそうですけど、準備してるシーンっていうのが一番ワクワクするっていうのもやっぱあるかなと思って。まあ、いきなり脱走するんじゃなくて、まあ、そんな簡単にいかないんで入念に準備してるわけですよね。みんなが寝静まってから、ルートをちゃんと確認しつつ、みたいなね、どうやって行けばいいか、みたいなね。地雷の場所をこうメモして、みたいなね。あそこはすごい面白かったですね。まあ、ただあんな方法で地雷探せんのかなってちょっと思ったところありますけどね。なんか地面にナイフを突き立てて、硬いものがぶつかったらここに地雷があるみたいなね。そういう探し方してましたけど、そんなんでいけるんかなってちょっと思ったところありましたけどね。まあわかりません。はい。あとは、もう一点としてまあ展開が最後までこう、緊張感を切らせないみたいなところが良かったですね。まあこういう作品でもよくある設定ですけど、誰かのになりすますとか、まあ、主人公が偉い人になりすましてみたいとかね、誰かの部下として、こう、匿名を受けてるみたいな感じでね、言って切り抜けようとするみたいなね。まあ、主人公がハッタリをかわすみたいなところは、やっぱ面白かったですし、あとは展開的に、本当に最後の最後まで、主人公が韓国にたどり着けるかわからないみたいな風になってるのは良かったですね。ずっとその上官というか、まあ、幼馴染じゃないかもしれないですけど、クー・ギョンファンっていう人が演じてる彼がずっと追ってくるわけですけど、まあ殺そうと思えば彼、いつでも彼、主人公殺せたけど、まあ、最後見逃したというかね、なんかね、そういう感じですけど、そこも最後までわかんなくてよかったし、途中で、一緒に逃げることになる後輩みたいなね、言いましたけど、彼も、こういう映画だとよくあるんですけど、まあ早々に死んじゃうか、それとも最後まで二人で逃げるか、みたいな、どっちかだと思うんですけど、結構、途中まで死なないんですよね。まあまあ、生き延びるみたいな。でも、最後まで一緒に行くのかなと思いきや、やっぱ死んじゃったみたいなところなんですけど、まあまあ、その辺も読ませないような感じになってて面白かったですね。あとは、そのラストに、その後輩のお母さんにね、家族に会いに行くシーンが出てくるんですけど、で、そこで、彼は元気にしてるかみたいなことを言われて、まあ本当は死んじゃってるんですけど、元気にしてるはずですみたいなね。まだまだ生きてますみたいなことを言うところが、なんか、いかにも韓国映画らしいなっていうふうにちょっと思いましたね。そんな感じですけど、まあ、ちょっとやっぱ気になった点もあって、僕はまあ、冒頭の脱出の準備のシーンすごいワクワクしたんですけど、なんかその伏線みたいなものが、後半にそんなに活かされてないみたいなふうにちょっと思ったところですかね。ちょっともったいないかなと思ったんですよね。まあ、
まあ、結局ぶっちぎりますからね。
そうそう、まあノートとかそういうものとかこう、なくなっちゃうからっていうのももちろんあるんですけど、なんかそこをもっとうまく活かせてもよかったんじゃないかなというふうに思いましたね。あとは 方位自身もなくしてみたいなところありましたけど、
うん、
あのラジオで方角を知るみたいなことやってましたけど、
はいはいはいはい、
あれはさすがに無理だと僕はちょっと思いましたよね。まあ、そうですよね。そんなにラジオで指向性は高くないから。もちろん、うん、あの、180度ぐらいの違いは多分ね、もしかしてわかるかもしれないですけど、うん、全く反対の方向だったら、あれですけど。う
ん、まあ、映画だから、右か左しかないんですけどね。まあね、
そうです。
実際は、左も右も、
そうですよね。
前も後ろもあるので。うん、
あれは、ちょっとな、っていうか、思いましたけどね。まあまあまあ、映画なんでってことですよね。あとはそうですね。まあ、終盤、なんだ、その、上司みたいなのが一緒に追いかけてきて、
うん、
地雷を踏んでるっていうシーンがあるじゃないですか。
はいはいはい。
逃してくれないと地雷を起爆させますよ。足を離す、みたいなね。言ってる。でもあれ、なんか起動しなかったですよね。
はい。
あれってどういうことなんですかね。踏み込まなかったってことですか。起動するとこまで踏んでなかったってことなんですかね。
いや、不発。
不発ですかね。あれはよくわかんなくて。
うん、
あの、地雷の不良だったって意味なのか、
うん。
うん。なんか、そういう解除、助かる仕組みがあるのかなと、ちょっとよくわかんなかったんですけどね。
うん。うん、
まあ、あれもなんか変だなとは思いましたね。
うん。
あとは、その、上司のクギョン、ギョファンが、
はい。
まあ、ピアノ兄貴みたいなね、はいはい。
うん。
で、なんかそのスーツ着た人が出てきますけど、
はい。
その、若い男との関係、
うん、
もうなんかちょっと中途半端にしか描かれてなかった
んですが、
あれなんか二人はどういう関係なのかなみたいな、
ちょっと恋人関係なんじゃないか
っていうの
もありましたも
んね。多分なんかゲイなのかなみたいなことですね、二人は。まあ当然北朝鮮ではそんなの許されないってことなのかなみたいなね。なんかもうちょっと描いてもよかったんじゃないかなと思いましたよね。まあそうするとちょっと長くなるかもしれないですけどね。
はい。
うん。あいつ誰だみたいなね、風にずっと思ってましたからね、うん。
そうっすね。途中から出てこなくなるし。
うん。だから、まあそういう点はちょっと気になりはしましたけど、
うん。
まあ、軽く見れて面白かったかな、みたいなね。
うん。
ところはありましたね。
はい。
はい、そんな感じです。
ありがとうございます。僕も、まあ、そうですね、94分っていう長い短さもありますし、はい、
うん。
サクッと見れて、
うん。
緊張感もありますし、
はい、
そのなんかめちゃくちゃ面白いなっていうのを、そもそもそんなに期待してるわけじゃないっていうので、うんはい、まあ、でもちゃんと面白かったなっていうような作品ですかね。
はいはいうん、70点みたいな。
うん。
はい、
こういう作品が、まあ、普通にあるのは羨ましいというか、
うん、
まあまあ、ちょっとあるかなっ
ていう。そうですね。
まあ、そもそも北朝鮮からの脱北自身がもう、
うん、
緊張感めっちゃあるじゃないですか。
まあそうですよね、うん。
見つかったらまあ絶対殺されるっていうのはもう、うん。
まあ、あれ、どの程度史実に基づいているかっていうかね、その辺は、
うん、
まあ僕ら知る由がないんでわかりませんけど、まあ多分あれ本当なんでしょうね、ああいうのはね。
うんうん、この作、その配信でもビヨンドユートピア脱北っていうやつやりましたよね。
うん、はいはい。
で、あれはな、今回みたいにあの、DMZ ってあの、非武装地帯を通っていくんじゃなくて、
うん、そうですね。
違うルートから、
はいはい。まあ、遠回りしてみたいなことですよね。
そうそうそう、そう、
安全にできるだけみたいなことですよね、
うん。で、僕の中のイメージは、そういうイメージが強いんですけど、
はいはいはい。
その他の国を回って、
うん。
最終的に韓国に行くみたいな。うん、なので、まあ、あのやり方あるんだなって。
まあ、
一応調べたら一応いるっぽい
んですよね。そうなんだ。最短距離みたいなことですよね。
はい、そう、あそこを通っていく人もいるらしいんですけど、うん、でも、多分数としてはそんな多くないんじゃないかなってちょっと思いましたけどね。
うん、まあ危険すぎるということですよね。
うん。
うん、
で、まあ94分っていうのもあって、
はい、
すごいなんかいろいろ省略されてるなって思ってて、
うん、
例えば主人公がなんで南に行きたいかっていう明確な理由はあんま書いてない。
ああ、そうですね。確かに。
そ、
う
ん、の、南は失敗しても大丈夫な、大丈夫って言ったら、失敗できるんだみたいな、
うん、
そこってすごい名言というか、この映画の中での名言だと思うんですけど、はいはい、もちろんそれが理由の一つかもしれないけど、
うん、
この失敗が何なのかあんま描かれてないじゃないですか。
うん、
お母さんが亡くなっちゃったとかいろいろあるにせよ、
うんう
んうん、なんでそう思い立ったかっていうところがあんま描かれてないから、
うん、
こっちはちょっとよくわかんないんですけど、
確かに。
うん、でもこの作品においてはそのもう脱北すること自身が、 エンタメ的な作品なんで、まあ別にそこはなくてもいいかなっていうふうに。
うん、そうですね。
うん。それぐらい削った方が、
うん、
まあ短くていいのかもしれないなっていう。うん、あとはその、必ず左から右に逃げていくってい
うのが。ああ、そうですね。
うん、逃げて分かりやすかったりもするし、
うんうん。
で、あとはその、僕がこの映画で、あ、そうだ。愛の不時着。
ああ。
の要素が結構入ってんなと思ったんですけど、ほうほうほう、その、愛の不時着でも、なんかこう、ヒョンビンがまあ主人公ですけど、
うん、
そいつがなんかこう、騙すシーンとかもあるんですね。その周りの北朝鮮の兵士を、
うんうんうん、
ていうかまあ、あんま詳しく言っちゃあれですけど、まあだからその、韓国から女の人が飛んでくるわけですよ。
うんうん、
で、それをヒョンビンが踏まうわけですけど、
うんうんうん、
それを、その、上司とかに見つかりそうになるんですけど、それをいろいろこう、嘘ついたり、
うん、
なんか自分が、その、嘘の、その、命令を受けてるみたいな感じで、
うん、
女の人をかくまったり逃がしたりするシーンって結構出てくるんですよ。
はい、
周りの兵士を騙すみたいな。
うん、
そこが結構似てる、があったりとか、あと、ヒョンビンの役の主人、その、キャラクターが、ピアニストなんですよ。
へぇー。
で、スイスで、ピアニストの、ピアニノのコンペッションがあって、そこに行くみたいな、
絵
があったりするんですけど、なんか、これも、ピアニストじゃないですか。
はいはいはい。
だからなんか、そこ絶対、意識してんじゃないかな。
まあ、そうかもしれないですね。
うん、まあ、それ、もちろんその、愛の不時着では、別にヒョンビンは、ゲイじゃないので、
うん、
男性みたいに出てこないですけど、
うんうんうんうん、
はい。まあ、この作品では、だからそういう、ちょっと、LGBTQ を意識したような、
うん。
が、を入れたかったのかなと思ったんですけど、でもまあ、めっちゃ中途半端な映画だったですし、
はいはい、そうですね。
で、北朝鮮で LGBTQ がどういう扱いかっていうのも、ちょっと明確には僕らわかんないから。
まあそうですよね。うん。
なんか彼がそれをどれぐらい、まあもちろん悩んでる、悩むというか、まあ隠し、確信してなきゃいけないんでしょうけど、うんうんうん、それがどれぐらいなのかちょっとわかんないというか、うんっていうのは、あんまり物語の、その、ハラハラ感とか、その、感動には結びつかなかったのが、ちょっと残念。
うんうん。
かなと思いましたね。
そうですね。
そこをもうちょっと描いてくれたら、
うん、
その、漁帆の、
うん、
その悩みだったりとか、うん、まあ、っていうのをもうちょっと、知れたというか想像できたかもしれないな。
そうですね。うん。だから主人公のことも好きだったかもしれない。
うん、そうですね。それもあった。
多分ね。うん。それで逃がしたのかもしれないなっていうのありますもんね。
うん、うん。なんかだから、その、クギョファンの相手の男の人は、もともと女性役を、うん、女性をその役にしようとしてたらしいんですけど。
ああ、そうなんですか。
でも、それを変えたっていうのが、
うん、
まあ、そうですね。同意。うん。なんか、監督は、サブカルチャーとして BL が流行ってきてるから、そういう要請もありかなっていう。
ああ、なるほど。そういう意味でね。はいはいはい。なるほど、なるほど。まあ確かにね。ほとんど女性出てこないですもんね、これね。
そうですね。
まあまあ当然、軍人ばっかりなんで、そうなん当然なんですけどね。うん。
北朝鮮も女性の徴兵あるんですけどね。
あ、そうなんですか。
はい。
で、
監督がインタビュー言ってるのは、あと、主人公のイ・ジェフ
うん。
脱ぐシーンがあるけど、なんかあの体つきがすごい北朝鮮兵士っぽいらしく、
はいはい、
それは基本主義的なマッチョじゃなくて、
あ確かにそれは思ったかもしれない。うんうんうんうん。
なんかこうに労働した上での筋
肉、はいはいはい、
そういうつき方をしているのがとてもいいって言ってました、
ね。なるほどね。
確かにと思いましたね。
そうですよね。うん。
無駄にこう胸筋が
うん
やってるわけじゃないし、
うんうん、そうそうそう。
でもなんか締まってる感じがとても良かったですね。うんうんうん、なんか。この作品を作ったきっかけみたいなことを一応インタビューで言ってて、
はいはいはい、
なんか一つ目は、実際にそういうなんか、北朝鮮の兵士が銃で撃たれた状態で、
うん、
脱北してきたっていうことがあったらしいんですね、
実は
ね。で、これが立ち上がって、
うん、
で、個人の状況っていうのをちょっと描きたかったと、その脱北してくる。
うん、
で、もう一つはなんか、もう一つのきっかけは、南アフリカの二人の青年がヨーロッパに密入国するときに、ジェット機のタイヤに自分の体を振り付けて飛んで、話があったらしくて、それぐらいその国を逃れたいっていうのはどういうふうな気持ちなんだろう。 で、もう一つ、三つ目のきっかけは、社会人の友達が泣きながら酔っ払って会いに来て、
はい。
会社を辞めたいって言ってたと。
はい。
そのきっかけで、なんかこの学
生作ったとか、
全然よくわかんないですけど、まあ、逃げ出したいっていうこと。
ああ、嫌だってことですね。はいはい。なるほどね。
うん。描くっていうことをしたかったんですかね。
ああ、なるほどね。
はい。で、そうですね。あと、関係ないんですけど、この作品で、日本でなんか、プレミア上映かな、
うん、
プレミアじゃないのかななんかわかんないけど、まあ、登壇したらしいんですよ、この3人、はい。で、その時に、竹中直人いるじゃないですか。
うん、うん。
竹中直人もなんか、その、イベントに、
うん。
なんか、画面上で出てきたらしいんですね。
ほう。
で、竹中直人は、この監督の、なんか、次回作に出るかもしれないみたいなことを言ってて、
うん、うん。
それちょっと楽しみだなと。
うん。
はい。まあそんなとこしたね。
じゃあもう次回作のまあ
僕が撮り始めて
る準備っていうかまああるんですね。
うん。
まあ2024年なんでこれ制作がまあ、
うんうん、
まあそうですね。だいぶまあまあ経ってるわけですね。時間は結構ね。
うん、うん、そうですね。まあこの傑作っていう感じじゃないですけど。
うんうんうん。
でもまあエンタメとしてすごい面白かったな。
うんうんうん。
はい。そういう作品もありだなと思いますし、そんなとこで。
そうですね。一個言い忘れましたけど、その、主人公が、まあ、なんで脱北したかったみたいのか、みたいなところは、まあ、よくわかんなかったですけど、
うん、
なんか韓国で彼がなんか事業みたいなのを立ち上げるかなんかしてたじゃないですか。ちょっともう、何をしてたのかよくわからなかったですけど、
はい。
あれがなんか関係あったのかなってちょっと思ったんですけど、
うん、
ただ何をしてるのかわからなかった。もうちょっとわかりやすくしてほしかったなってなりましたね。
うん、ああ、そうですね。
なんか、どうだったかななんか、NGO 的なものだったのかなんかわかんないですけどね。なんかね。なんかやろうとしてたのは、うん、はありましたけどね、
うん。
うん。はい。
はい。では、今日は脱走について話しました。では、また聞いてください。お願いします。
お願いします。